皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間となりました。今日のテーマは、愛とへりくだり。聖書箇所は、ヨハネの福音書13章1節から4節です。お読みいたします。さて、過ぎ越しの祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテ、ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。では最初に一番目の質問に目を向けてみましょう。ここには、一節は福音書の後半の部分に対する序文と考えられますと、このように書かれています。ですから、一節は、この直接すぐ後の最後の晩餐のことだけを示しているのではなく、これから起こるすべての出来事をまとめて、ここにこのような文章で描かれたのだということですね。そのような視点から考えてみましょう。自分が父の身元に行く時が来たことを知ったイエス様、誰に何を示されましたか。聖書のこの言葉の中には、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。つまり、現実に今この世にいるイエス様の弟子たち、自分のものとこう書いてありますが、父なる神様から委ねられ、与えられ、そして育むようにとこのようにして命じられた弟子たちですね。この十二弟子たちに対してイエス様は、これからイエス様の愛を残るところなく示されるわけであります。自分のものを愛されたイエスってこう書かれていますけども、本当にイエス様は名もなき十二弟子、特別に優れた知恵や力や立場や、そういったもの、能力を持っていたものではありませんでした。一人一人がそこらあたりにある石ころのようなものでした。でも、イエス様は彼らを祈りの中で選び、父なる神様から与えられた選ばれし十二弟子として彼らを愛し、3年半という期間、彼らと寝食を共にしながら、愛とは何かということを具体的に示されて、来たわけですね。3年半を通して弟子たちは神様の愛がどういうものであるかということをイエス様の言動を通してはっきり見せられてきたわけであります。でも今ここでイエス様はこの神様の愛がどういうものであるかということをその愛の極めに至るこの素晴らしい神様の愛を具体的に表す最後の時が来たとこのように理解しその弟子たちに語り、また具体的な行動をもって、その愛を残るところなく示されたんですね。これは単なる言葉ではない。イエス様の十字架の死に至るまでのこのプロセスの中でイエス様は具体的に私たちに対するイエス様の愛の対象であるイエス様を信じる者たちに示されたんですね。適用の部分に、あなたは愛する家族や信仰の友に対して何を残したいと思っていますか？その時はいつか知らないあなたはどのような生き方が求められていると思いますか。私たちは地震や津波やまた人災とも言うべきさまざまな事故の家に突然のようにこの地上における人生を終えなければならないそういう存在であります。そんな私たちがこの生涯をかけて一体何を家族に周囲にいる人たちに残していったらいいんでしょうか。イエス様は、その愛を残るところなく示されたと書いてあるように、この最後の晩餐からイエス様はただただひたすらに愛に目を向け、この愛を知ってほしいということで、弟子たちの前に語り歩まれたんですね。私たちは、この地上に残すものは何かと言ったならば、イエス様を愛する愛と、人々を愛する愛であります。神を愛し、隣人を愛しなさいという、これが聖書の中心であります。イエス様が事実そのようにして生きたのであります。そのイエス様の弟子である私たちも、残すところのないほどに神を愛し、人を愛する具体的な歩みをしていきたいと思いますね。もちろん人にはできないことであります。自己中心的で、自分のことしか考えられないような肉の私には、決してそのようなことはできません。でも、父と私は一つですとイエス様が言ったように、私たちは今やキリストの心、イエス様の心を与えられ、 私たちのうちにはキリスト様が生き、聖霊様が働いていてくださいます。そして神様の力が注がれています。神様の愛が満たされています。だから私たちも本気になって、具体的な日々の平凡な生活の中で神様の愛を具体的に表していきたい。謙遜になり、忠実になり、柔和になり、寛容さも表し、そしてどこまでも親切で善意で、本当にイエス様が私たちを扱ってくださったように、私たちも他の人に対して同じ心を持って接していくものでありたい。愛を表すことが私たちのこの人生における一番大切なことなんですね。最後の晩餐以下、主が一番残したかったのはこの愛なんです。あの十字架の愛に至るまでの徹底的に自らに死んで、神と人のために生きる、この愛の生き方でありました。私たちもいつこの地上の歩みを終えるかわからない私たちですから、目を覚まして一つ一つの出来事の中で神様の愛を具体的に表していくものでありたいと思います。祈りましょう。主から力を与えられ、この尊い主の模範に従って生きる、この歩みを全うしていこうではありませんか。第2番目の質問に移りますが、イスカリオテのユダは3年半イエス様の弟子として主と寝起きを共にし、同じ釜の飯を食べてきたのに、なぜイエス様を売る気持ちになってしまったのでしょうか。まあ、聖書の中にはユダの心の状況は何一つ書かれていないと言ってもいいでしょう。でもユダと同じ罪の性質を持つ私たちはよくわかるんですね、ユダの気持ちが。ユダはイエス様を銀30枚で売ったのであります。ユダはイエス様のこのグループの財布を預かるものでありました。そしてその財布の中から自分で適当に自分のためにお金を使ったりするような、そんな存在であったということは書かれていますね。ユダはどうしてイエス様を裏切ってしまったのだろうか。お金で売ってしまったのだろうか。まあ、適用の部分と一緒に考えてみたいと思います。あなたは悪魔の誘惑を感じることはありませんか。あなたの心に御霊の実と相入れない不平不満、批判、非難、悪意、敵意などの思いがそのままになっていませんか。つまりユダはサタンの誘惑を退けるということを徹底しなかったんですね。私たちは弱い人間ですから、罪の思いに誘惑されることがたびたびあります。でも私たちは聖霊なる神様の働きの中で、ああいけないことをしてしまったというこの認識を持つのです。持った時に私たちは主の御前に出て自分の罪を認めていくんですね。悔い改めの祈りをするんですね。だからヨハネは第一ヨハネの1章の9節で、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと、こう書いています。ヨハネもイエス様から愛された弟子でありましたけれども、にもかかわらず彼は自分のうちに罪の働きを感じていたんでしょうね。だから彼はいつも自分の罪を言い表し、7度を70度許しなさいと命じたイエス様のその愛の家に、許され続けていくその恵みの中に自分の身を置いたんですね。ところがユダはその自分自身の罪の出来事、思い、それをそのまま放っとくんです。そしてノーという言葉も言わないだけではなくして、間違いました、失敗しました、罪を犯しましたという正直な自分自身の姿をも神様の前に示そうとしなかったんですね。つまり闇の部分を持ち続けて3年半イエス様と共に彼はいたのであります。だから悪魔が強く働き、ついに彼の生涯を作り変えるような具体的な裏切りの行為へと彼を導き、彼は抵抗できずに、たった銀30枚で愛するイエス様を売ってしまったんですね。悪魔の誘惑は激しく私たちに襲ってきます。だからイエス様はあの公の生涯に出た後、すぐに荒野に退き、そこで40日40夜断食して祈った後、サタンの激しい誘惑に遭いましたね。でも主はそこで勝利したのです。神の御言葉によって勝利したのであります。だから私たちは神様の言う、私たちは悪魔の誘惑に出会うのです。でも神様の御言葉に絶えず触れているならば、御言葉に教えられ、素直に悔い改めへと導かれていくのです。聖霊様が私たちに御言葉を通して罪を示し、そして罪を悔い改める思いへと私たちを導いてくださるんですね。イスカリオテのユダはこの聖霊なる神様の扱いを受けることをしなかったんです。 肉の行いの方向へ心を次々に向けていってしまった上に、形は十二弟子の一人として様々なことをやってきたかもしれないけども、闇のところに光なるイエス様を迎えなかったので、闇に飲み込まれてしまったんですね。また、神と富とには金使えることはできないとイエス様は言いましたが、まさにこのユダは富に使えてしまった人の姿でもあります。第3番目の質問は、イエス様は何を知ったときに弟子たちの足を洗うことを決断されましたか?という質問ですが、聖書の中には、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、とこう書いてありますように、いよいよこの地上における救い主としての働きを全うして、父なる神様から栄光を与えられ、そして天へと帰る時がやってきた、このことを知ってということなんでしょうね。万物を自分の手に渡された。イエス様はまさに万物の所有者であります。そしてイエス様はその万物をご自身の意思によって用いることのできる主権者でもあります。そして父の右の座に座して栄光の主として全てを導く、支配するお方でもあります。全ての人々はこのイエス様の足元にひれ伏してイエス様を礼拝すべき存在であります。その時がやってくることを知ってイエス様は何をしたかというと、弟子たちの足を洗われたんですね。最も高い位に戻る主が最も卑しいしもべの働きを具体的に弟子たちの前で行うのです。これはイエス様が、私は仕えられるために来たのではない、仕えるために来たのだと語った言葉の真実を具体的にここで示されたわけですね。ユダと対比するとき、どんな真理が明らかにされていますか。ユダは富を求め、高い地位を願い、支配者になることを求めていました。だからイエス様が十字架につけられ、幼児の手に渡されるという、このような死の予告を何度かしていく中で、このイエス様の姿を彼は受け入れられなくなってしまったんですね。王の王、主の主として偉大なる支配者となる、このイエス様であるならば、ユダは喜んで名を使えていったでありましょう。しかし、イエス様が語る言葉は、一つ一つイスカリオテのユダにとってみれば、信じられない、受け入れられない、そんなことのために私は弟子になったのではないのだ、と思えるような言葉だったんですね。ユダは使えられることを願う人でした。財を得、地を得、名を得、この世の栄誉を自らのものにしようとする、上に向かっていくこの性質をサタンにいよいよ利用され、その思いを強くしてしまったものでありました。しかしイエス様は減り下って、どこまでも使えるもの、しもべとなって、今、この最後の晩餐の時に、まずはしもべとしてイエス様は弟子たちの足を洗う。しかし、イエス様の極みに至る愛は、しもべとして足を洗うだけではなくして、自らの命をもって私たちの罪を全部贖うために、徹底的に減り下って、極みの極み、犯罪人、大悪人として、あの十字架で呪われる中で死ぬことすらも、私たちに対する愛のゆえに、イエス様は行ってくださったんですね。なんとユダと大きく違うことでありましょう。適応に行きますが、天国を自分のものとする人は、誰ですか。イエス様は山上の説教でこのように語りました。マタイの5章の3節、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。また5節、柔和な者は幸いです、その人は地を相続するからです。イエス様はどこまでも減り下るお方でありました。私は柔和で優しいものであるから、私のところに来て休みなさいとこのように言われるお方でありました。だから最後の最後までイエス様は使えるものとして、自分を裏切るイスカリオテのユダの足さえも洗われるお方だったんですね。あなたは天国の民として神様に祝福されるほどに、いよいよどんな生き方へと歩みを進めていますか。マルコの10章の42節以下のところ、先ほど言いましたように、そこにはこう書かれていますね。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうでありません。イエス様を信じる弟子たち、あなた方の間ではそうであってはならない。私が模範を示すよということで、イエス様は、 示されるんですね。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様は仕える、それも徹底的に命を差し出すほどに仕えていくのですね。これが愛するということです。愛するということは自分に死んで相手を生かすということであります。イエス様はその模範を示してくださいました。肉の力の強い私たちは、肉が生きて生きて生きて、それゆえに人を愛することができず、人に対して不平を言い、批判を言い、侮ったり侮辱したり、このような行動をとってしまうのですね。でも私たちが本当に肉に死んだときに、イエス様の命に生きるときに、私たちは喜んでへりくだって仕えていくことができるんですね。その素晴らしいイエス様の命を与えられたのです。イエス様はあの十字架において死ぬことを通して私たちをイエス様の命に生かしてくださったんですね。どうぞこの恵みを豊かに受けて、イスカリオテのユダのようになるのではなくして、この世のものに目を向けて、ひたすらこの世のものに向かってサタンの誘惑に心を奪われてしまうのではなくして、御言葉から教えられへりくだってイエス様と共に使える日々を歩んでいこうではありませんか。それこそあなたの心に喜びと平安が満ち溢れる人生なのであります。間違ってはいけません。サタンの誘惑に心を動揺させてはならないのです。私たちはイエス様の模範をしっかりと見つめて、この闇の中でイエス様と共に光り輝きながら歩んでいこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。